面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面々 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策のノウハウや対策サービスのご案内を掲載しています。ぜひご覧ください。今日のテーマは面接で気をつけるべきたった3つのことです。このテーマなんですけども、まあ日々ね、面接対策毎日のように添削をしたり模擬面接をしたりということでいろいろアドバイスさせていただいてるんですけれども、まあどの人にもね共通して言えるようなこと、そしてこれらさえやればね、うまくいく可能性が高まるんじゃないかっていうものを、まあ、3つにまとめて今日はお話ししようと思ってます。まあ、立ち振る舞いからね、表情、それから口調とか手振りとか、まあ、そういうね外形的なものをはじめとして、まあ回答の組み立て方とかね、その中に入っているべき必要な内容とか、まあ、こういったものも含めてあらゆる角度から課題をお伝えしたり改善方法を具体的にアドバイスをさせていただいてます。ただ面接対策する中でほとんどの人に共通してるね最も大切な事柄っていうのは次のたった3つだと思うようになっています。まずね、1つ目は元気に話せということです。2つ目は知識は固有名詞で話せということです。3つ目は経験は行動で話せです。この3つを意識するだけで面接は格段に良くなるというわけなんですね。まあ、逆にこの3つができなければほとんどの場合評価は低くなるということなんです。ではね、この3つを1つずつご紹介していきましょう。まず1つ目、元気に話せです。まあ、元気に話せなんてね、ちょっと子供に言うようなアドバイスだなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、実は非常に大切なことです。明るい表情でとかね、面接官のリアクションしっかりしなさいとか、まあいろいろね面接の指導では言われると思うんですけども、まあ要は元気にということなんですよね。でこれ単純に覇気がない人っていうのは評価されにくくて、元気がある人っていうのはおのずと評価につながるということなんです。でこれ元気という評価項目があるわけではなくて、元気な人だなという印象が他の回答全般への評価にプラスの影響を与えるということなんですね。面接の前半で元気な人だなというふうな印象を持つと、その後に回答するいろんなエピソードもね、まあ、積極的にやったんだろうなとか、高いモチベーションで取り組んだんだろうなとか、他の人にもポジティブな影響を与えたんだろうなというふうに思われやすいですね。でこれは面接官に生じる一種の確証バイアスの影響です。確証バイアスというのは、自分が持っている先入観とか自分が立てた仮説が、まあ、正しいんだっていうふうに肯定するような材料ばかり集めてしまう、そういう情報ばかりに注目してしまうというふうな傾向のことです。ですから、まあ、明るいというふうに思ったら、あこの人はあなるほどこう言ってるんだから、そこも明るい明るさが出てるんだろうなとかね、こういう明るい人だからきっと、社内組織の中においても他の人とうまく積極的に関わってるんだろうっていうふうに、まあ推測してそれに当てはまりそうなことを探すっていうふうになるわけなんですよね。でこの確証バイアスっていうのはね、面接の場ではかなり大きく影響を与えていると思います。だからまあ元気がなければね、逆にこの確証バイアスっていうのはマイナスに強く作用するということですよね。まあこれね、もう四の五の言わないで単純なことです。元気を出すこと、まあそれだけですね。元気を出してやりましょう、それだけのことなんですね。では二つ目です。知識は固有名詞で話せということです。で面接でねされる質問っていうのをちょっと乱暴に分類するとですね、2つに分けることができます。1つはこれから携わる仕事に関する質問です。もう1つは過去に経験してきたことに関する質問なんですね。 で、これから携わる仕事に関する質問っていうのはね、例えば次のようなものです。採用されたら具体的にどんな仕事に挑戦したいですか？あるいは、弊社の行っている事業で注目していることは何ですか？とか、一体弊社の何がいいんですか？みたいなね、ドストレートな質問もあります。まあ、あるいはね、自治体の採用試験なんかで、〇〇市の課題は何だと思いますか？みたいなね、質問ですよね。で、こういうね、質問は基本的に、まあ、企業研究であるとか、自治体研究であるとかね、そういうものをしてから、まあ、しておきなさいよって言われるようなものなんですけどね。で、もちろん、こういった質問は、その自治体研究とかね、企業研究、まあ、業界研究とかね、そういうものをしっかりしておかないと答えられないものです。ただ、同じようにね、同じレベルで調べてる人でも、よく調べてきたなとか、あ、ここまで知ってるなら、うちへの志望度は高いんだろうな、っていうふうに思われる人もいれば、本当に関心があるのかな、っていうふうに思われてしまう人もいるんですね。で、その違いは何かというと、固有名詞なんです。例えば、具体的にやりたい仕事を問われて、まあ、お客様の健康を支え、生き生きと人生を過ごしていただけるような仕事をしたいです、みたいにね、答えるというのと、お客様サービス課で顧客のニーズを正確に把握し、サービスの改善につながる提案を積極的にしていきたいです、っていうふうに答えるのは、面接官の印象は大きく違ってきます。まあ、どちらもね、大したこと答えてないんですよね。だけど、前の回答では、どこで何をしたいのかが具体的に伝わってきません。一方、後の回答ではね、どの部署でどんな仕事がしたいのかということがある程度は伝わってきます。この差はどこから来ているかというと、お客様サービス課という固有名詞なんですよね。で、顧客対応する部署っていうのはね、まあ、いろんな企業にありますけれども、その会社の部署っていうのは、まあ、世の中に一つしかありません。で、それにはね、必ず名前がついてます。で、その名前、固有名詞ですね。これを挙げるだけで、あ、うちの会社のことを調べてるんだな、とか、具体的な仕事内容をイメージしてきてるんだな、っていうふうな印象を持ってもらえるわけなんですね。大したことは言ってないんだけど、その名前を言ってるっていうだけで、そういうイメージが伝わるということです。例えばね、他の、例えば弊社の何がいいんですか？とかですね、自治体の試験で、何々市の、じゃなきゃいけない理由は何かあるんですか？みたいな質問をされた時に、例えば御社が顧客中心主義を掲げて、顧客のニーズや満足度を客観的に確認しながら業務を進める姿勢を持っているというところに惹かれましたみたいに答える場合と、御社がね、〇〇〇〇、まあ、これキャッチフレーズなんですけど、を掲げて常に顧客のニーズや満足度に注意を払い、これに対応する〇〇メソッドを用いてサービス提供や改善を行っている点に惹かれましたと答えるのでは、印象が異なります。これね、要約してしまったらどっちも同じことを言ってるだけなんですけれども、例えばその会社にしかないキャッチフレーズとか、その会社が何か業務を進める上ではっきりと明言してるね、メソッド、そういったものに対して名前がついていて、その名前、つまり固有名詞を使って回答しているという違いがあるので、知っているとかね、きちんと調べている、つまり意欲があるんだというふうな印象になるというわけなんですね。で、自治体なんかでもですね、公務員試験のね、自治体なんかでも、〇〇市というのは地域社会の課題を市民共同で解決していこうという姿勢が明確である点に惹かれましたというふうに答えるのと、〇〇市は第何次総合計画の筆頭に、あらゆる主体が共同で進めるまちづくりを掲げ、強く共同の姿勢を明確にしていることに惹かれましたというのでは、印象が異なるわけです。単純に第何次総合計画というこういう名詞を挙げてたり、あらゆる主体が共同で進めるまちづくりというその文書にしかないフレーズを挙げてるというところが違いなんですけれども、 共同がね書かれ、共同っていうことが書かれてるかどうかっていうのは第何次総合計画っていうのを実際に開いてみないとわからないので、少なくとも第何次総合計画には目を通したんだろうなというふうに面接官は思いますよね。でもその実はね、その最初のね第何次総合計画って言わなかった答えをした人だって実は総合計画読んでる可能性もあります。でもそれをきちんと固有名詞を挙げて答えないから、それを読んでるかどうかっていうのは分からないということなんですよね。だからこの単純なこと、簡単なことですね、固有名詞を使って答えるというふうなことをやるだけで印象が格段に違うということですね。3つ目です。経験は行動で話せということですね。でさっきもねお話しした面接での質問、大きく分けて2つあるうちの2つ目、過去に経験してきた、ことに関する質問ですけれども、まあ、例えばね以下のようなものがあります。学生時代に学業以外に打ち込んだことは何ですか、いわゆる学知化というものですよね。あるいは職務経験においてあなた自身が挙げた成果を一つ紹介してくださいというものですね。まあ、あるいはリーダーシップを取った経験について教えてくださいみたいなものです。でこれいずれもね、過去にあなたがやったことについて教えてくださいねっていう質問なんですよね。でこういった過去の質問を聞いてくるものっていうのはね、多くの場合、まあ、一つのね面接の山場になります。ご自身の強みを表現するね絶好の機会ということなんですよね。まあ面接でねよくある自己 PR をしてくださいっていうね、正面からねアピールを求めてくるような質問ではないけれども、面接官が過去の経験を聞くっていうのは、その過去の経験の中にその人の強み、まあ場合によっては弱みもですけれども、そういうものが過去の経験を聞けば分かるんじゃないかというふうに思って聞いてるわけなんですよね。ですからしっかりアピールしなければいけません。で例えば学知化を問われて、〇〇部の活動です、大会で優勝することを目標にチームワークを重視し厳しい練習を乗り越えて県大会3位に入賞しましたと答えたとします。でこの答えからね分かることっていうのは、3位に入賞したという結果、それからチームワークを大切にしたらしいこと、それから練習が厳しかったらしいなということなんですよね。だからこれだけだと結果だけはね分かるんだけど、チームワークのためにあなたが何をしたのかも伝わらないし、厳しい練習を乗り越えるためにどんな能力や性格を生かしたのかということも分からないですよね。アピールすべきことっていうのは、良い結果を出したという結果そのものではなくて、結果を出すためにあなたがどんな能力を駆使してどんな能力をしたのかということなんです。なのにこれが全く伝わらない。それはなぜかというと、説明の中に過去にあなたが取った自分の行動が示されていないからなんですね。行動が表現されてないということです。例えばね、今の例でチームワークを大切にするということであれば、チームの中でどのような行動をすることなのか、そこが最も伝えるべきところなんですね。例えば練習前に率先して準備してみんながスムーズに練習に入りやすくしましたとかですね、練習の前後にできるだけメンバーと会話をして行き詰まっていることや悩んでいること、不満に思っていることなどがないか確かめましたとかね、まあ、あるいは、まあ、課題を乗り越えたいと考えているメンバーには積極的に自主練に付き合うなどして支え、自分も支えてもらいましたみたいなね、まあ、そういうね、具体的に他のチームのメンバーに対してね働きかけたり、あるいは自分が率先して行動したりっていう行動そのものを伝えて初めて、あ、この人はチームのためにこんなことをする人なんだなということが伝わるということ。また例えばリーダーシップを取った経験を問われて、メンバーが積極的に意見を出して活発に活動できるように意見を言いやすい風通しの良い環境を作ることに努力しましたというふうに回答したとしても、面接官はねこの人のリーダーシップについては判断ができないんですね。なんでかっていうと、 意見を言いやすい風通しの良い環境というのは結果に過ぎなくて、そういった結果を得るために何をしたのかというのは全く説明されていないからなんです。この例で言えば、リーダーシップを表現するのは風通しの良い環境を作るためにリーダーとして取った行動が何なのかであって、必ずメンバーへの働きかけなどがあるはずなんですよね。ですから例えばミーティングや個別の面談時に意見を聞くときには、最初から否定するようなことは一切せずに言いたいことを全て言わせるようにしました。その上で採用できそうな内容は積極的に取り入れ、採用できないものについても必ず理由を伝えて、もう少し考えてほしいところなどを指摘するようにしましたみたいなね、まあ超具体、ちょっとかなり突っ込んで具体的ですけれども、メンバーに具体的にどう対応したのかっていう行動を表現するということです。これによって初めて、あ、リーダーとして他のメンバーに対してこんな振る舞いをしたんだなってことが分かって、これがリーダーシップを伝えるってことにつながるということなんですよね。まあ今お話ししたような例っていうのは私が適当にでっち上げたものですから、実際の経験がね本当にあるというふうな場合はね、もっと必ず生々しい行動があるはずですし、その行動を伝えることこそ強みや能力を表現するものということなんですね。ですから結果であるとか、あるいはね何を考えたかっていうふうなことではなくて、行動を伝えましょうということ、これが大事ということなんですね。さて、まあこうやって見てくるとですね、まあいろんなことあります。もちろん面接で気をつけるポイントっていうのはね、他にもいろいろあって、評価をねがっちり上げていこうというふうに思えば、応募先に応じて、またねご自身と応募先のスキルマッチの程度とかっていうふうなものにも応じて、いろいろ作戦を立てて調整していく必要はあると思います。で、実際我々は、まあ私どもの対策でもそういうことをやってるわけですけども、まあそれでもですね、いろんな人、あらゆる人に共通して言える面接対策のポイント、そのトップ3っていうのは確実に次の3つだと思います。改めて言いますと、1つ目、元気に話せ。2つ目、知識は固有名詞で話せ。3つ目、経験は行動で話せ、ということです。いずれもね、少し意識するだけで大きな効果を発揮することですから、まあ、ぜひ面接に臨む人は実践してみてください。はい、今日のお話はこれで終わりです。今日もお聞きいただきありがとうございました。